沖縄釣り情報番組フィッシャーズゲート。この番組は沖縄の今の釣りとこれからの釣りを楽しむための情報をお届けする番組です。濃厚な釣りトークをお楽しみください。そして本日のナビゲーターは私、あなたの瞳に恒例グース330そばショート。
まだまだへこむです
よろしくお願いします。まだへこんでるんですね。
へこんでる。
長い期間でへこんでます。そして本日のゲストは前回から引き続き海風の坂本さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、本日はですね、なんとエギングについて話を聞いていきたいと思います。それではたっぷりとお楽しみください。この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお届けいたします。さあ早速始まりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これ前回海風の方で、いろいろな釣りがあるっていうことを聞いたんですけども、
まあ、ちょっとおさらいで言うと、はい、前は釣り船遊魚船ってなんだっていう話をして、ね、この遊魚船のプロの、海風の坂本船長ゲストに来ていただいてると、はい、いうことです。
へこむさんの師匠ですよ、
はい、
一緒に
釣り船の師匠
来ていただいて、いろいろ遊魚船の話とかもしていったんですけれども、この海風さんの方では釣りのメニューとかって一体どういうのがありますか？
そうですね、季節に合わせてなんですよね、私たちの場合は、ね、
季節に合わせて、
はい、季節に合わせてその時期に産卵でこう目的で沿岸に寄ってくるイカであるとか、はい、小魚は春から夏ですよね、小魚が寄ってくるのをそれを求めて、餌を取りにやってくるガーラとかそういうカツオとかそういう、うん、回遊魚であるとか、その季節によって寄って沿岸に寄ってくる魚をターゲットにしてますので、
はあ、
はい、基本その沿岸のでできるルアー釣りっていうのをやってます。
へえ、はい、これルアー以外にもあるんですか？
まあ、ルアーかエギかですね、うちでやらせて。ルアー専門ではあります、
はい、今の時期ではどんな、
今の時期はそのタマン浜笛吹きとか、はい、方言でいうとミーバイ、根魚、うん、類、
はあ、
そういったのを釣ってますね、
はい、これからの釣りとかっていろんなあの魚とか、
うん、これから来月からはもうエギングのシーズンになってきます。アオリイカです。
出ました、
うん、はい、
もうこの放送が終わった後ぐらいから調子良くなるかなぐらいから、
うん、あ、本当ですか、
うん、
あ、もうそんなシーズンに入ってます。
入ってるわけ。
へえ、うん、これからもどんどん釣れるシーズンです。
そうですね、もう大体でも12月年内はまあ正直言ってまあ走りというか最初の方で、年明けてからが本格的なイカ釣りのシーズンにはなってくるんですけど、
はい、イカは夏もいるけどちっちゃい、はい、
そうですね、
あ、はい、大きさが違うんですか？
そうです、そうです、あ、
冬の季節の方が大きい、はい、
そうですね、大体2月から3月4月この辺りが一番大きいイカが釣れるというの頃ですね、
はい、モンスターが釣る、
はい、モンスター。
ちなみに何キロぐらいとかですか、最大今まであれ
か、まあ、最大はまあ4キロ近いものとかも釣れてますけど、うん、はい、まあコンスタントにこの時期釣れる 目標っていうかね、最初の段階ではやっぱり2キロオーバーっていうのは、はい、
はあ、うん、まあまあまあ、うん、最初の段階では
そうですね、はい、
あのでっかいモンスターとか釣れないですか、あの
うわ、ダイオウイカ、
ダイオウイカ、
あれは深海じゃないですかね、おそらく。
あれって本当に実際にいるんですか？
いますよ、いますよ。
すっげえ、
はい、だけど
NHK でやってました
からね。やってましたけど、はい、うん、海風さんが走ってるところにはおそらく
いないですか、
まあ、めったに
あんまりいないんじゃないですかね。
ちょっとたまには探したりしないですか？
あんまり、うん、あのうちの道具じゃ多分釣れないと思いますけどね、あれは。
はい、そうっす、でかいですからね、それ
。でかいですよ、本当に。
エギングを中心にやってるっていうことですよね、じゃあ。
そうです、冬はもう12月から、5月ぐらいまではエギングのシーズンになりますね、は
い、まあそもそもエギングって何ぞやっていうのはちょっとおさらいしたいなと思いまして、
エギングっていうのはその語源がですね、エギっていうエギを釣る道具なんですけど、はい、これ疑似餌、まあ和製日本発祥なんで、まあ、和製ルアーって言われてるものなんですけど、
はい、
これをですね、従来はまあ、ナイロンラインっていう従来のやり方は引きずりっていう、
引きずり、
うん、エギを投げてただ引っ張るだけだったんですけども、はいはいはい、そのエギングと何が変わったかっていうとですね、はい、このラインの素材が P ラインっていうのの出現により、こうラインが伸びなくなったんですね、ナイロンのように。 それでもうエギに、いろんなアクション、はい、動きをつけれるようになったんです。
あのピョンピョンピョンのやつ、
ね、そうです、はい、しゃくりっていう竿の、あの動きを加えることによって、はい、それであの釣果が圧倒的に変わった。
はあ、
それでまあエギを使うで今までのエギの引きずりと違うっていうので、はあ、エギングっていう名前がついてきたっていうところが、はい、エギングの、うん、そうです、そうですね、
昔と、はい、じゃあ今の釣りでは相当変わって、これはもう革命的な話ですか。
もう、もうあの釣り業界ではもうかなり革命的な出来事だったと思います。
これはものすごいの来たってなったんですか。もう
そうですね、これはもう本当にもうと釣り方の違いもそうなんですけど、まず最初やっぱりやった方の自分もそうなんですけど、私とかも釣果の違い、
あ、うん、あやっぱりもうそこら辺で変わってき
ます。全く違ったんですよね。しかも昼間釣れるっていう、従来はナイロンラインの場合はもう夜港に行って夜イカは夜釣るもの、はあ、昼間はそんなイカなんか釣れないよ、
あ、そういう決まったことがもうあったんです
ね。そうです、そうです。だからもうまさに革命だったのはそういうところも変わっちゃったって、崩れちゃしまったっていうところが、うん、
あと当たりエギっていうのが昔すごいあったんだけど、手作りとかが多かったからのは微妙にバランスとかが違ってて、重りも自分で削って調整してたから、そう、それでこれはもう当たるから釣れるとか釣れないとかってあったけど、今結構そのメーカーで売ってるやつっていうのをテストされて作ってるのっていうのは腕次第で、まあちょっと細工したりするけど、意外と腕次第でなんとか釣れるようにっていうのは流れがあるんですよね。
そうですね、そうです。昔は手作りエギとか、はあ、そういったのが結構、それこそ当たりエギが結構一個いい値段で売られてたりとか、はあ、そういったのもあったんですけども、今はもうそういうのはあまりなくなりましたね、はい、
今はもうプラスチックでできて量産されててっていうのが主流になって、それをどうやって動かすかっていうのが主軸が置かれるようになって、その腕の能力とかその道具をいかに生かしきれるか、イカを誘い切れるかっていう楽しみが出てきてるのかなと、う
ん、はい、なるほど、うん、
サコムの一丁両断。今日はですね、声かけというテーマでやってみたいと思います。釣りをするときは周囲の安全確認、特に投げるときとかですね、移動するときっていうのは常に周囲を見ることっていうのは、基本的なことであります。ただ、自分がいかに注意してても誰かが隣に来るとかですね、あと狭い船内、船の中とかっていうのはどうしても、隣の人っていうのは干渉するときがあります。そのときにいきなり投げてしまうと、ルアーが引っかかったりとか仕掛けが引っかかったりとかして非常に危険です。で、ちなみに自分は自分で頭を吊って病院に行ったことがあるんですけど、痛いだけじゃなくて恥ずかしいです。で、それを防ぐための一つの方法として声かけという方法があります。投げるときにちょっと投げるよっていうのを一声入れていただくと周りの人が気をつける、で自分もそれに合わせて周囲を見るっていうことによって事故を防ぐことができます。声かけは大事です。一鳥両断でした。
陸のエギングとボートのエギングの違いとかってあります？
まあそうですね、ボートのエギングの違いっていうのはやっぱボート自体の機動力がありますんで、
はい、機動力、
そうです、そうです。そのルアー釣りの場合は、はい、餌釣りのそのコマセを巻いて魚を寄せるとか、はい、
確かに
そういったのと違ってですね、魚のいるところを探して、はい、そこにルアーなりエギなりを投げていくっていうことなんで、
あ、なるほど、
はい、魚の動き、その修正とか、
はい
ね、産卵目的でこういう風に入ってきてこっち側で産卵するっていう、はい、そこの通り道を予想するであるとか、餌となる魚の行動を知ってそれを追っかけてこっちから入ってきてこの港に入ってくるとか、そういうのを予想してあのプランとか作戦を組み立てるのが結構ルアー釣りの楽しみの一つなんですけど、
魚の通るルートを計算して、
うん、はい、そうですね、
で船だったらそれは一発で行きやすい、
そうです、ここのルートにここにいないんだったらこっちに行ってみようとか、こっちにいないんだったらこっちの方から来てるんじゃないかとかいうのが機動力があるので、割と短時間のうちいろんなポイントを入ることができる。
はあ、すげえ。
ちなみに動かし方とかっていうのは違いとか出てきたりしますか？おかっぱり、
確かに
陸の釣り方と、うん、ボートでやった時っていうのは、
ああボートの場合はそうですね、 あまりボトムを意識して、うちの場合ですけどね、う
ん、ボトムって底、は
い、一番底ですね、そこを意識してネチネチやらないっていうことですね、うん、特に産卵期絡みの場合は、うん、 もう中層から下にエギがあったらいいですよっていう感じにも私は説明させてもらってるんですけども、はい、
あまりもう長く入れないってことですよね。
そうですね、
はい、活性が高いのだけは拾っていくみたいな。
そうですそうですそうです、はい、そのボトムとか をそこにべったりつけてこうじっくりやらないと釣れないようなのを無理っていうか時間をかけて釣るよりも、はい、もう機動力があるんで割と活性の高めのやつを最初に、はいはい、狙っていくんでそこまでエギをゆっくりじっくり動かすような感じではないですね。割と中層から下をダートっていう横の動きがあるんですけど、うん、
ダート、
はい、またこれをメインに、はい、釣っていただくっていう形になります。
なるほどなるほど、
うん、陸の場合はどうしてもあれですね、多くのポイントを回れないので、
あ、
うん、確かに入ってきたイチカを確実に釣りたいので、
はい
はい、それを逃がさないようにじっくり、うん、エギをいかに見つけてもらいやすくするっていうような、
あ、
はい、
この海風さんを利用したいって、はい、思ったもとどうやって
問
い合わせをしたらいいのかっていうの、
ブログとかホームページがありますので、
はい、
まずはそうですね、何を釣りたいかっていうのが皆さんあると思いますので、
はい、
ブログで、まあ、超過情報なり過去も分もずっと残ってますので、
はい、
何月は何が釣れるっていうのが大体見ていただけると分かりますので、
はい
はい、それを見ていただいて、あ、こういう釣りしたいなと思ったら、
はい
はい、問い合わせフォームがありますので、
あ、もうお客さんに合わせてくれるってことですよね、
はい、まあでも釣り物の季節はありますんで、その季節であれば大丈夫です。
確かに、
はい、
じゃあイカ釣りたいっつったらもう今この時期で、
そうですね、12月から、
はい、いや実際利用してみたいですね、うん、一回もないんですよ自分も。
だけど自分で利用 し,、はいはい、したいって言ったらできる、あの予約とか入れてからまでってちょっと
確かに
あのやりづらくない、
一人ぼっちですもんね、
一人ぼっちで、
うん、
そんな場合はどうしたらいいのかっていうのを、
一人で、
あ、そういった場合はあの、まあ、乗り合い募集っていうのをうちでやってまして、
乗り合い募集、
はい、他の方と、あ、他のやっぱり一人で釣りしたいっていう方がいたらですね、やっぱり料金の負担的にも大きくなるので、
は、
人数割になっちゃうから、
は
そうですね、普通沖縄の場合チャーターっていうのが船メイン、あの基本なんですけども、でチャーターっていうのはもう貸し切りですよね、半日一銭、いくらで人数何人乗っても関係ないよっていう、その船の定員以内であれば、
はい、
そういった料金システムなんですけど、それだとやっぱり一人だとなかなか利用しづらい、
確かにそうですよ、金額的とかもありますし、
うん、ということでうちではあの乗り合いっていうのをやってまして、
乗り合いはこの、はい、もう知らない人たちと一緒に乗ってやる、
そうですね、はい、
そっからまた輪が広がっていったりとかもするんですよね。
そうですね、友達になってそうそうそうそう、お互い技術の交換とか、そうそうそう、
あの謙虚に乗ってたら、はい、知らない人と乗ってても友達になって帰ったりするので、あのプラスになることもいっぱいあるから、
なるほど、
そんなにあの、初心者だからなんか乗りにくいなってことはなくて、どんどん利用していただいた方がいいのかなと自分はあの、うん、実際に利用してみて思いました。
あ、本当ですか、はい、いや、いい話、
うん、
僕人見知りなんでそういうのとかちょっと心配なんですけど、
まあ、釣りを通してあのやればそんなに会話はなくてもあの、ええ、共通の話題って出てきますので、
はい、
釣りしてると、
わかりました、
はい、
ありがとうございます。というわけで、はい、本日はエギングについていろいろ話を聞くことにできました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
エンディングということで、先ほどねトーク急にダッって切ってもらってね、申し訳ない
。で俺もダッと切るけど、蕎麦ショーっていう名前に変えたのはあの浸透してるの？
ダッて切りましたね、
うん、
いや浸透してないですよ。
なんか告知があるらしいね。
いや
告知があるらしい、
ね、告知、まあそうっすね、まあ僕の名前が蕎麦ショーに変わるということなんですが、うん、あの
許可は取ってない、
社長にまだ許可を取ってないわけじゃないです。取りました僕は、うん、取ったんですけど、はい、社長が鵜呑みにしてないだけなんですよ。ボケで返してきよったんです、は
い、っていう告知でした。
はい、ありがとうございます、はい、なんちゅう告知なんですか、
は
い、
うん、じゃあ、うちの方はですね、ミシン教室、
はい、
ハンドメイド空間、サコムワークスと、那覇市坪屋の日の通りの方に開店しましたので遊びに来てください、はい、ルアー教室もやろうかなと思ってます。
なるほど、
はい、
お願いします。
じゃあ坂本船長、
はい、はい、海風は、来月あたりからエギングシーズンに入りますので、
ほう、
はい、 まあ、あのブログ上でまた乗り合いの募集とか超過情報とかも、どんどん出していきますので、ぜひそちらの方もチェックをよろしくお願いいたします。
このブログの超過情報を見てるのがまた楽しいんだよね。ワクワクするけど
最近ちょっと滞ってるんですけど頑張ってやりますので、あの沖縄、あのもし気になる方は沖縄海風で検索していただけると、
は
い、
沖縄海風、
はい、すぐ分かると思いますので、
番組ブログとかからもリンク貼るようにしておきます、はい、いつも忘れるからあのちゃんとやっとかんだけど、は
い、よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。
さあというわけで、はい、次回の放送は12月12日木曜日夜9時からの放送です。またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。台風 FM ホームページまたは番組ブログからお聞きください。それでは本日のお相手は330そばショーと
へこむと
海風坂本です。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお送りしました。番組ではスポンサーを大募集しています。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか。詳細は台風 FM 電話番号 050-3539-1178 またはウェブでフィッシャーズゲートを検索してください。